皆さんご機嫌いかがですか。そよ風の手紙の龍馬の地でございます。2008年春より特別番組として対談をお送りしておりますが、今回はその第2弾です。今回のゲストは川崎市自閉症協会会長であり、川崎市の社会福祉法人青空共生会の副理事長をはじめ、多方面に福祉に関わられております明石陽子さんです。皆さんご存知のように明石さんは現在全国各地の講演会等でもご活躍され、 NHK の番組出演をはじめ、ありのままの子育て等の著書も多数あります。また本年度のヘルシーソサイエティ賞のボランティア部門も見事に受賞されました。知的発達障害の重い自閉症のご長男哲之さんは現在川崎市の公務員としてお勤めになられております。明石陽子さんは障害があっても地域の中で共に生きていく環境を作ろうと、地域作業所やグループホームや地域生活支援センターを設立運営され、働く場も地域でと、心のバリアフリーとノーマライゼーションの実現のための市民活動を30年以上続けられております。そんなご多忙な明石さんに今回貴重なお時間をいただき、インタビューができたことは私の中でも非常に光栄なことで大変感謝しております。対談は全部で8編に分かれております。録音日は2008年9月6日です。
あ、もしもし、今バス停降りたんですけれども、今マンションの下なんですが、どうやって、入り口さんですね。
はい、
はい、あ、わかりました。じゃあ今お伺いします。すいません、どうも。
それではお聞きください。
本日は秋の特別番組ということで、とても素敵なゲストの方との対談が実現いたしました。私としてもこの対談が実現できることは思ってもみなかったので、今日はとても楽しみにしてます。それでは、ご紹介いたします。本日のゲスト、笑顔の素敵な自閉症親の会のマドンナ、明石陽子さんです。よろしくお願いします。
マドンナって言わちゃ
って、改めまして、おはようございます。
おはようございます。
すいません、こんな朝早くからいい、お伺いしまして、ご多忙な中お時間いただきまして、どうもありがとうございます。
い
い、今日は実は青空共生会さんの、事務所を録音スタジオとしてお借りしてます。明石さん、ここは普段は何に使われてるんでしょうか。
普段はですね、青空発達相談室がありまして、まあ、お子さんの療育を、はい、まあ、臨床心理士さんが、いて、それで私はまあ、全国各地から、はい、ご相談に来られる方の、まあ、子育てとか、はい、あと、まあ、薬剤師という職員、職能を生かして、はい、薬や健康のご相談に応じている場所と、またあとちょっと広いマンションなので、たまり場みたいな形で、いろんな会合をしたり、はい、時には遠方から、来られた方の宿泊もここでしておりますので、はい、なんか臨機応変に、はい、サロン的にいつでもお使いくださいという形で、はいはい、開放しております。
あれですね、今私ども録音させていただいているところが、ここが、長い U 字型のテーブルが
そうですね、
ありまして、はい、人数が10人ぐらい、
10人ぐらいの、
は
い、
会議も、はい、できます。ここは会議とかもされるということですか。
はい、はい、会議もこの前は親の会の、はい、翼の会という中高生グループっていう、
は
い、
川崎市のですね、
はい、そうです、川崎の、はい、川崎特区市の親の会ののが、佐賀急便、青空共生会の就労の場の一つである、はい、佐賀急便流通センターでの就労の場面を見た後、はい、こちらに来て、まあ、洋学校卒業後のイメージを、 勉強していただいたりとかで、はい、そういう会合にも使ってますし、あとあのサポート犬っていうあの NPO 法人 の、あの、まあ、理事会とかもこれやったりとか、はい、それからうち の、 あの法人の職員たちの勉強会に使ったりとか、はいはい、あのはい、臨機応変に、はいはい、全然あの拘束というか規則もそんなに厳しくなく、冷蔵庫の中にはお酒もありますし、はい、もうお風呂もあるし、もう泊まるのも自由で、はい、
あれですよね、あの実は私はここにお伺いするのに2回目なん
です、ね、
前回はあの去年の秋の NHK ハートフォーラム in 川崎ということで、はい、その後全国のお父さんたちが二次会としてこちらの方にあの場所を提供していただきまして、あのどうもその説はどうもありがとうございました
。楽しくお父さんたちね、あの二次会でお話になって、また何かのお父さんが泊まって帰られたということで、
非常に楽しく場所も提供していただきまして、はい、ありがとうございました。
いやいや、もうあの集う場があればね、なんかまたいろんな発想もできて、また活動の拠点にもなるので、場の提供は喜んでさせていただきます。
ありがとうございます。今日実は私バスで来たんですけれども、はい、ちょっと手前のバス停のところの角にですね、
三の辻、
三の辻に、はい、あの八百屋さん、
そうです、
青空さん、
はい、あの平成元年に青空ハウスという作業所を立ち上げたのがこの青空共生会のスタートなんですが、はい、その八百屋さんが三の辻のちょうど角のバス停の前にあります、
はいはい、あと拠点としてはこことその青空さんと、はい、あと
今ですね、今ここはあの京町なんですが、同じくあの京町でここから歩いて5分ぐらい の、はい、あのところに、今本部、青空共生会の本部と、はい、それからゾウさんという、
はい、
あの作業所、まあ、今は、活動地域活動支援センターって、はい、あの自立支援法で名前変わりましたけど、がありますね。あとこの近くにグループホームがウィズというあの、まあ、自衛所の人たちのグループホームとか、
はい、
あと青空飛鳥がまた南側の方に、南じゃなくて南かな、川崎日和流の方に、ね、はいはい、あったりとか、まあ、大体川崎区の中に7カ所ぐらい、はい、活動拠点があります、はい、
なるほど。いや、あの今日はですね、普段は聞くことのできない明石陽子さんのお姿を聞くことができるということで、まあ、この番組ならではのちょっと質問などをさせていただこうと、
ブレコーデですか、
させていただこうと思ってますので、はいはい、今日はよろしくお願いいたします、はい、明石さん、じゃあ早速なんですけれども、はい、あの実はあの明石陽子さんと私あの龍馬の父ですけれども、実はあのなんで明石陽子さんがあの私の番組出てくれるかというところで、皆さんも驚かれていると思うんですが、実はかなりあのここへ来てですね、明石さんとつながりが深いことが分かりまして、そのあたりをちょっと今日はお話しさせていただこうかなと、まずは取っかかりで、まずあれですよね、明石さんのお住まいだったあの川崎での、 あの哲之さん、正嗣さんが小さい頃のお住まいだった場所が、実は私の町内会と、
そうですね、
住んでるところが全く同じだったと。
そう、
それで、まあ、あの実際明石さんとお会いしたのはまだ1年、
そうですね、去年の3月ですから、1年と何ヶ月ですよね。
そうですよね。ところがところがこの1年何ヶ月で間でお話をしているうちにかなりのつながりがあるということが分かりました。
すごい共通点があってびっくりでしたね。
びっくりしまして、まずその同じ町内会だったということで、そうですね、あの私もあの明石さんの方から、ありのままの子育てはじめ3冊の本をあのいただきまして、ちょっと読ませていただいたんですけども、地名から何からですね、もう全て分かる。で、山田鹿さんっていうお名前ね、鹿さんに関しても私も通ってたことがございます、ありますしね、あの非常に共通点があるなっていうことと、ただ私の年齢と哲之さんの年齢がちょうど同じ小学校にいた時期はないんですよね。ないですね、
ちょうど入った時に出たって感じで ね、
はい、ですので近くにいながらなかなかこう本当にお会いできなくて、
そうです、
ここへ来て急にバタバタバタという感じで、
そうです
ね、いろいろこうご縁があって、だから本当にあの こういう会うべき時にお会いできたということ で、 そうですね、そういうものなのかなってすごい感じてるんですけれども、
いや、私もそよ風の手紙をこう、まあ、勧められて見てて、それで、もしかしたら同じ地域じゃないかなとか思って、それで私ちょうど川崎市の自衛省親の会の会長になった時に、このお父さん親の会に入ってくれればいいのになとか思ってたら、ね、もうずっと前に入ってらっしゃったと。じゃあぜひも活躍してほしいなと思って、それで親父の会を私立ち上げたんで、だからそういう意味ではね、もう親父の会立ち上げてね、その会合でね、来ていただいて、本当に去年お会いできて、もうどのようなお顔をしていらっしゃるかどうかと本当に思ってましたけど、素敵なお父さんにいらっしゃ
った。そうですね、あの時お会いしたのが去年の3月ぐらいですから、で、まあ、明石さんの方から逆にこうお手紙をいただいて、いや僕は私はびっくりしまして、いやあんな有、まあ、有名な全国の方が私のようなものにね、でお手紙をいただいたり、まあ、あとその時はご主人ともいろいろお話しさせていただいた中で、せっかくこういう川崎という地域でね、明石さんという方がいらっしゃるのに、ここでいろいろ活動しないのはすごいもったいないなっていうのが私の中にありまして、い
や早速法人の役員にもなっていただきましてありがとうございました。いえいえ、とんでもございません
。私のようなことよろしいのかなと思うんですけども、今実は青空共生会さんの評議員に、をさせていただいてるんですね。実は明石さんとのつながりも、強いという中にいます。実はですね、私うちの龍馬が1年生の頃青空の町をお伺いしてるんですね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。実はあの頃は
それは知らなかったですね。
そうなんですよ、ちょうど元木町の、
あ、そうですか。でじゃあ、西巻さんが対応したんですかね。
そうですね、西巻さんに対応していただいて、お伺いしたんですけれども、そのところ一番困ってたのがやっぱり放課後ですね、どうしたらいいのかということで、うちの場合は父子家庭だったんで、まだ祖母も今ほど年取ってなかったんで、若かったんでまだ大丈夫だったんですけ ど、徐々に年齢的にもきつくなってきたということでですね、ご相談にお伺いしたことあるんです。
あ、そうですか。
そうなんですよ、実はそういう意味もあって、その時は明石さんのことはテレビでは存じ上げたんですけども、
そうですね、その時私まだ会社で管理薬剤師で働いてましたけど、ね、ただNPO 法人立ち上げて元基地をした時の一応 NPO 法人の理事長は私だったんですね。で西巻さんがセンター長で、はい、それまでは、西巻さん青空ハウスの職員だったんですけど、センター長になっていただいて、ただ放課後の、まあ、支援に関してはね、今はワクワクだとかいろいろタイムケアとか川崎ではありますけど、当時はまだねなくて、まあ、個別な外出支援をするとかその程度でしたしね、まだうちも本当にうちの法人、はい、弱小法人で全然お金がない法人なもんですから、十分な人材という人でもなかったんじゃないかなと思って、はい、すいませんでした。
とんでもないです。
ただね、これに関しては多分ご存じないと思うんですけど、南加瀬のすぐ、社宅の近くそばに、南加瀬子ども文化センターっていうのがあって、はい、あれができるときに栽培地域訓練会はそこの南側の一番いい場所に、まあ、確保して地域訓練会という親の自主訓練会をしてたんですね、はいはい、でちょうど佐賀から手続き中学になって戻ってきまして、やはり放課後の生活が地域との交流もしたいと思い、特に手続きは南加瀬中学には特殊学級なくて、はい、隣の日吉航空街の日吉中学の特殊学級に行ってたもんですから、南加瀬とか、まあ、夢見ヶ崎の人たちにこう佐賀に5年間行ってましたから、5年後の手続きはまた見てもらうためにはやはりこう交流の場が必要だと思って、で地域訓練会が、まあ、3時前にもう終わりますので、もう早い時は1時ぐらいに終わるので、その後その場でキャロットという学齢児活動をしました、はい、今でいう放課後活動ですよね、もう夏休みとかも、せっかく場があるのでですね、で、月に500円しかもらってなかったんですけど、みんな職員たちっていうか親たちがこう、ボランティアになり、また地域 の、民生委員さんだとか、それから絵が上手だっていう方は絵の先生になり、はい、お習字とか、はい、私はレザークラフト、革ができたので、レザークラフトもこう教えてっていうので、趣味とかいろんなことを絵を描いたり、 あの音楽をやったりとかして学齢活動みたいなキャロットをやってたんですけど、だから今思うと本当に今皆さんが必要だっていう放課後の活動をそこでやってたんですけど、残念ながらあの地域訓練会があのまあなくなりまして、まあ領域センターが川崎が整備したせいもあるんですけど、なくなりまして、結局その場を返さなくちゃいけなくなりましてね。それでまあキャロットもあのすることができなかったんですけど、今思うとね、もう本当に今いろんなところであのこうやってみますよね。だからやっぱり何でもこう早すぎたの で今だったら本当にあのうちの職員の長谷本さんはね、もしあのやその時いたらその私あとをね担ってやってたのにってちょっとそういう話をしましたけどね、ちょっとあのもう10年ぐらいやることが早すぎたななんて思ってますけど、
いやでもそういう明石さんの活動をはじめ、まあ、全国各地でと同じような活動をされてる方たちのおかげで今あると思うんですね。
そうですね。
いや本当に思うんですよ。あのなぜかと言いますと、明石さんの本を読ませていただくと、明石さん哲之さんが小さい頃の幼少の頃の考え方というか、明らかにもう今じゃ考えられないようなあの社会の人種、
ね、
に対する、対応だと思うんですね。だからそう考えると、そこからの、明石さんをはじめ、諸先輩方がですね、今の、このいった少しでもまだまだあのもまだまだもあのやらなきゃいけないことは山ほどあると思うんですけど、ただここまで今なっているのは、先輩方が頑張っていただいたおかげだなと思いますし、これからどんどんどんどんそれをあのいい方向にするのは、また次の世代我々から、
ぜひあの龍馬のパパに次はもう青空共生会託そうかと思って、もう競技会理事になって理事長というい
やとんでもないです。まあこれからも一歩二歩練習していくように、あのまた力にあの、はい、あのいただければと思いますので、
そうですね、当時はまだノーマライゼーションなんか定着してないし、ましてや手続きがあの自閉症と言われた時はもう母言病って言ってね、もう母親のね、もう養育がっていうか、まあ、性格がっていうか、もう本当にあの母親の人格を否定するようなことも平気で言われてた時代でしたからね、もう落ち込み方はすごかったんですけれど、でも今でもまだまだその当時の誤解がね、まだ解けてなくて、あのお前の子育てが悪い、あの甘いあのその甘やかしてるんじゃないかとか、それから舐められてるんじゃないかとか言われて、それで、まあ、子供の首を絞めたっていう例がね、今でも新聞に、でその理由がね、やはりこう、お前の育て方が悪いって夫に言われたとかですね、舐められてるんじゃないかって夫から言われたとかいうようなことも書かれてるのを見ると、今でもそういうふうにあの誤解があってっていうのが、本当にそういう事件に目にするたびっていうかね、あの新聞で見するたびに、あのやっぱ正しく理解して、ね、正しい理解があって適切な支援ができるのでね、
そう思います。
正しい理解が絶対に必要かなって、そういう意味では手続きともどもあの、講演頼まれたら、はいはい、せめてその講演会場に来た人は、そのノーマライゼーションの大切さと、あの発達障害の人たち その目に見えない障害なもんですからね、それがこう分かって理解してもらうのをいただくその一つにもなるんじゃないかと思って、ね、いろんなところには、公園にはあの行ってますけれど、
また頭が下がりますよ、
はい、
まあ後でね、あの、質問の中にもちょっと入れようと思ったんですけども、明石さんは一体いつ寝てんのかな、いや本当にね、なぜかというと、明石さんはメールを必ず返信してくれますよね。
そうですね、
いやびっくりしました
、
多分全国からメールが来ると思うんですよ、そのメールに対して
そうですね、
こう返事を必ずされてる、
いや特にあの、読者の方がもう3冊の本を隅々まで読まれてて、そしてあのその私がその、まあ、地域の人にどういう言葉で理解してもらったかっていうのも丸暗記てますとかいう、こう読者の方がいて、でその読者の方がでも明石さん多分経験したであろうことだけどどこにも本に書いてないのでっていうふうな形でこう質問が来たりとかね、それからあの、ま、あの今その子供に対してこうもう本当にクラスで見れなくて、それでもうなんでこんなに自分に困らせるようなことばっかりするのかという、それでもついつい昨日の夜はもう 殺したくなりそうになりましたとかですね、はい、そういうメールとか中にはもう本当にお電話も来たりすると、もう放っておけないし、それからそれに対して回答を一応こちらはも、自分の経験で持ってるので、やっぱそれは伝えるのは私の役目かなって思うので、だから一つの質問にこうプリントアウトすると A4 で3枚もなりましたとか言っても相手が感激してあのくださったりとかして、そうやって元気になられたら、これで一人ね、またそのお母さんが元気になるとその地域を耕し、心を耕してくれるんじゃないかなと思うので、あのなるべく時間が許す限りはあのご返事をしてますね。
あと明石さん その講演会やそのテレビ出演やですね、またあの地域の、川崎の自閉症協会の会長もされたり、また青空共生会でもあの活動されたり、あとまた執筆されたりですね、もう本当いつ寝られてるのかなと本当不思議で、後でまあその質問の中に実はあの用意してたんですけど、もうここでちょっと出させていただきましたけど、いや
でもあれですね、やはりこうこれをしなくちゃと思うと、もう寝ておれなくなっちゃうっていうのがありますね、だけどちょっとやはりこの何年間かはもう本当にあの2、3足のわらじを履いて全速力で出走してた感があったので、神様がちょっと休みなさいって言われたのか、8月はちょっと入院して、はい、ゆっくりとあのベッド生活で休養させていただきましたけど、
でも体の方大丈夫ですか？
もうあの手術が7日の日にしたので、ちょうど1ヶ月経ちましたから、もう今すっかりいいんですが、ちょっと8月はあのちょっとダウンしてましたね。だから8月 あのメールの返事はあの退院した後にしましたけども、本当に2、3行とかそれからあと明石通信を添付するだけとかですね、ちょっと簡単にあのもうあのさせていただきましたけれど、
明石さん本当ですよ、あのその2、3行でも明石さんからお返事いただいたっていうことですごい励みになる方が山ほどいると、
実際あの、ね、本読んで感想とか送られたら、それに関して返事したら、いやもう本読んだ感想を一方的にね伝えたくて、あのしたけど返事が来るとは思いませんでしたとか言って、
皆さんそうだと思うんですよね、
でもね、あの本を読んでいただくっていうのはすごく嬉しいし、私はあの、いつも言ってますけど、知ってもらうことが大事で、手続きを知ってもらうっていうことは、あの日本全国の人が知ってもらったら、手続き日本全国にどこにでも行けるわけでしょう、だからやっぱ知ってもらうことが一番なので、本を読んでいただけるとすごく嬉しく思いますので、
第1編はここまでです。続いて第2編をお聞きください。